彩乃と雅也のデジタルカフェ、前回に引き続きデロイトトーマツコンサルティング、そしてアジャイルチーム47機関のキョンさんをゲストにお迎えしております。どうぞお楽しみください。
キョンさんにちょっとご質問なんですけど、まあいわゆるそのマーズの中でやられてた時と、あとその筑波大学で学生さんにこう教えてた時と、あと今その、まあ、そのデロイトトーマツコンサルティングに、ジョインいただいて、で例えばそのクライアントとか、あるいはその、デロイトコンサルティングファームそのものにっていうところもあると思うんですけど、例えばアジャイルをこう普及していく、啓発していくみたいなところの中で、それぞれその何ていうんですかね、課題意識みたいなものがやっぱこう変わってきてたりするんですかね。
なるほど。そういった意味ですと、前職にいた頃はですね、まあ、特にデロイトとの比較っていうところになるんですけども、お客さんの規模っていうのがあんまり大きくないことも、まあ、多々ありました。まあビジネス自体は大きいんですけども、スコープって言えばいいですかね、スコープとか影響範囲が小さいままあった。でデロイト入るとやはり、まあ、実際に走り始めるところは小さいかもしれないですけど、影響するお客さんにとっては影響するところというかっていうところは大きいですねというのがあったんですけども、そこにおいて自分の中で課題意識が変わっていったっていうのはかなり明確にありまして、もともと自分は抽象的な話が結構好きなんですけども、でそういったことにそのすごい共感を持ってくれるのはやはりその影響力大きい人たちとの会話なんですよ。なのでデロイトに来るとやはりこう自分の話がスッと共感してくれるクライアントが多いなとか、あとはデロイト内もそうですね、デロイト内もやはりその抽象的に考えようとするという人たちが思考としては多いので、あの自分の話に共感してくれる、仲間っていうのが多いなって思っているところです。で逆に前職だとやはりそういったところに共感してもらえないこともありますので、どちらかというと それをどうやってその噛み砕いて、彼らの具体的なアクションにどこまで小さくするかっていうところがその直接的な課題だったんですね。
なるほど。
でこれはじゃあ前職キョンさんやりたいことあんまりやってなかったんですかねっていうと、全然そんなことはなくてですね、むしろそのあの過程があったから今すごい生きていて、例えば抽象的な話をするとですね、こう多くの人の会話の中で解像度が荒くなりがちなんですよね。っていうとピースが抜けていったりとかしていて、全然こう納得感が得られない、共感得られ、抽象的な話してるの分かるけど共感はできないみたいな話になりがちなところなんですけど、そこで具体的にもうこの会議終わった次の瞬間から何を考えればいいのかとか、考えたくなるようなストーリーって何なのかっていうところに対しては、やはりそのすごく細かく相手を観察して、でそれで具体的に相手に共感してもらうポイントをストーリーを織り込んでいくっていうところはとても大切な一瞬での判断で、まあ、そういった意味では前職そういった活動したからいろんな洞察力がついたっていうのはありますね。
なるほど。そうですよね。一つの伝えたいことを抽象的にかつ具体的に両方の目線で伝えられるのってすごい大事ですよね。両方の目線を自分自身が持つことも大事ですね。
うん。さらにちょっとそこの中でちょっと興味があるのは、筑波大学のお話があったじゃないですか。学生さんにこう教えるのってどうでしたみたいな。
学生さんに教えるのは一番教える相手として楽ですね。学生は一番キャッチアップが早いので、例えば私が何年か前にプレゼンした内容で言いますと、47機関が初めてそのスクラムでワンデースプリントっていうやり始めた時があったんですね。でそれには自分たちである程度形になるまでは180日かかったんですよ、
はい、
なんですけど学生に教えた時はですね5日でできるようになるんですね。
すごい。
この圧倒的な差なんですよ。だからその47機関っていうものを、まあ、いくつかの人チームとかいくつかの組織の人たちは47機関というのはものすごいエクストリームなチームで、ものすごくできる人たちからあれがやれてるんだって 思われていると思うんですけど、逆で我々は47期間っていうのはむしろ凝り固まった存在であって、そこからどうにかあがいてアンラーンしながら、でもアンラーンするためにエクストリームにならざるを得ないということをただ主張しているというだけのチームなんですね。でもそれがそのまっさらな学生とかに教えるとアンラーンする必要もないのでスッとできる。だから47期間やってることは難しいことではないんですよ、根本的には。っていうところはそのコーチしていて感じるところですね。
面白い。そっか、なんか固定観念というか、もともと持ってるこれが正しいみたいなものがそこまでないから、教えられたことをこう純粋に取り入れてすぐに適応できるっていう、ね。
まあ、あとあれですよね、なんかあの長期的にものを作っていくというよりは、やはりその学校生活の中でそれまでその中学高校で例えば部活動とか同好会とかやっていても、基本的にはその1年間で半期で結果を出さなきゃいけないし、例えばその練習とか試合とかっていうことを見ても、例えば基本的には毎日毎日みんなでこうスタンドアップミーティングをしてやることを決めて、なんか消化して、で調子とかコンディションとか確認しながらそれをぐるぐるこう回していって、例えばあの春の試合をやったり秋の試合をやったりみたいなので、1年で何の結果が出たかって次に行ったらまた今度は違うステージになるみたいなことをやってると、その学校生活 の、 その例えば、まあ、同好会とか部活動って基本的にイテレーションだし、でそういうところって確かにアジャイルとこうあっているのをこう無理に社会人になって、いや社会人はあの下積みが長くでとか、あのここあのまずこう根回しをしてとかって、そういうのがこう非常になんか引き伸ばされちゃって、あのなんか逆になんか ラーンによって破壊されるというかっていうことがやっぱあるんでしょうかね。なるほどなるほど。
キョンさんめっちゃうなずいてくれてますけど、あの今ズームで撮ってますけどポッドキャストなんでうんうんとか言ってもらえないと
確かに
めちゃめちゃ深くうなずいてくださってましたけど、それが伝わらないです
うん、うん、そうですね、エクストリームにやっていくってすごいですよね、うん。まあ、最近、うん、そうなんですね。なんかね、エクストリームでそのやるっていうのってやっぱりなんか社会人になっちゃうとなくなっちゃうっていうか、あれですもんね。なんか本来的にはそこでそのなんかリズムを作っていくことが非常に重要なんですけど、最近なんか見た、僕が見たエクストリームってもう綾菜さんのクラブハウスエクストリームぐらいしか見たことないんです
それ何回もいじりますね
なんかそういう意味で言うと、この COVID-19 になって良かったことの一つに、うん、コミュニティ活動が自分の中ではあるんですけども、
うんうん、
今自分がオーガナイザーをやってるような、
はい、
イベントっていうのがですね、
はいはい、
今週に5回あるんですよ、4回
え、そんなにやられてたんですね。ちょっと私多分把握しきれてないのがありそうです。
そうですね。で、COVID-19 より前だったら、その一つのコミュニティでやる勉強会って月に1回とか、まあ、
うんうんうん、
月に4回ある時も年内には、うんうん、年間通せばあるかもねぐらいの感じだと思うんですけど、 COVID-19 になって週1が普通になって、さらにそこからですね、その勉強会の中でもっとこういったのも やったら面白そうだよねっていうのがどんどん増えていって、今週3、週4とか、多ければ週5とかっていうのがもう普通でなるようになったっていうのはあり、
お昼にもやられてますよね、お昼休みの時間とかを使って。
そうですね、
うんうん、
読書の形もあれ変えましたね。昼休みやって読書の形を変えたんですけど、例えばその、
うん、
6回やろうみたいな感じになると、やっぱりこう頭から読んでいくとか、途中から入りにくいとか、あの感想できるんだっけみたいなところがすごい気になるんですけど、はい、そのフォームに触れることでやっぱりこう得たいものって、その人の、知覚するセンサーが増えることだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそう考えるとあんまりこう感想することとか重要ではないし、その人が、最も早くその知覚する能力を上げていくことだと思うんですよね。そう考えると本を頭から必要って全くないし、そのいつでもその学びの場に入れるってことの方が すごく重要だっていうふうに考えたんですよ、うん、なので、うんうん、今の場合っていうのはその集まった人がその場でみんなで今日このページを思うぜっていうのを投票制で決めるんですね。適当に書いて今書きたいページを書いてで、あ、俺もこれ読みたい、私もこれ読みたいとかってボーティングして、でみんなが書いてった候補の中から一番ボーティングが多いページを今日はじゃあみんなで15分黙読しながらスクラップボックスにメモ書きして、で最後20分ラップアップで、まあ僕とかは通読してたりするのでちょっと解説を入れたりしますねみたいな感じでやってるんですけど、興味あるところから読めるのでモチベーションが保たれやすいっていうのと、あとはそこのある種途中から入るんだけど僕みたいな通読してる人がいると、あ、そこで出てきた疑問っていうのはここの章で出てくるからここ読むとより理解できますよとかっていうので、モチベーション駆動なんだけど次の行き先が分かるっていう本の読み方ができるっていうので、
すごく先生
のなんていうんですかね、達成感というか、まあ、モチベーションはすごい高い状態で続けられるっていうところがいいですね。
いや、素晴らしいですね。
じゃあそんな読書会もやりつつ夜にこうみんなで集まって共有し合うよう な, なんですか、ね、ミートアップっていうのかな、はい、っていうようなコミュニティイベントも開催されてて、
まさにあれですよね、COVID-19 でそのいろんなものがコミュニケーションがオンラインになってデジタル化して、まあ、そこがうんうん、常にオンラインみたいな感じになってきた、なってきて、でコミュニティもこうか活発化してってみたいな話の中で、まあ、そこで例えばそのモチベーション駆動のお話とか、まあ、あとそのやはりそのデジタルっていうところはそのテクノロジー的な話もありますけど、やっぱり世代的な話っていうのもこうあると思って、例えば先ほど その筑波大学の学生に教えるのがこう早いみたいなところも、余計なことを学んでないということもあると思うんですけど、さらに言うとそのデジタル自体 の, そのイテレーティブとかアジャイルっていうところの、なんていうんですかね、生き方って言いますか、世の中の捉え方みたいな世界観みたいなものにより若いあの世代の方が合ってるみたいなところも あるのかなと思うんですよね。で、まあ、そういうこのアジャイルみたいなところの、なんていうんですかね、まあ、世代とかあるいはそのデジタル化していったところでの手応えみたいなことをフォンさんは今いろいろこう感じられながらやられつつ、デロイトトーマスコンサルティングを通してなんか日本のオールドエスタブリッシュメントが産業界にも勝負していくという、こう、感じなわけですね、
そうですね、
今後の活躍がもう楽しみすぎます
こう世の中をこかあのキョンさんが変えていく、47期間が変えていくということ
うんうん、うん、そうですね、ちょっとこの流れでデロイトで今後どんな風にやっていきたいのかっていうような話にもうちょっと掘り下げていきたいと思うんですけれども、まあなぜデロイトを選んだかっていうお話は先ほどしていただいたんですが、じゃあ実際デロイトでこうどんな風な開発だったりどういう働き方をしていきたい、まあ、どういう社会に対する価値の出し方をしていきたいのかっていうのをもう少し掘り下げて具体的に教えていただけますか。
はい、今そのソフトウェア工学1ページ新しく追加するソフトウェア工学の歴史を作るっていう話をしたんですけども、うん、そこで今私たちが思っているのは、うんうん、アジャイル開発の次を作りたいと思っています。
アジャイル開発の次、おお、すごい興味深い、はい、
これはですね、まあ、その自分たちがアジャイル開発にあんまりこう興味関心が薄くなってきているっていうのももちろんあるんですけども、うん、それ自体がある種その必然性があると思っていまして、まあ、自分たちがその訓練していってるからいろんなところに興味が目を向くようになったっていうのはもちろんあると思うんですけど、その個々人 の, そのスキルの問題というところもあるんですけども、それ以外にももう一つ大きい視野で見るとあると思ってまして、例えば1950年代ぐらいにソフトウェア開発というのがある種、まあ、コモディティ化の第一歩目を踏み出したぐらいの年代だと思うんですけども、でその後ウォーターフォールっていうのが1970年代から80年初期にかけてソフトウェア開発にもたらされて、で、まあ、25年から30年ぐらいなんですね。でそのまた2、30年後にアジャイルマニフェストっていうものが出 ができてくるんですよね。でそう考えると2030年前後に新しい手法が来るっていうのが、まあ、私の予想なんですね、
うん、なるほど。
なのでその私がただ単純にその飽きている、はい、私たち40の秋間が飽きてきているっていうよりもその秋っていうのはやっぱりその社会的なムーブメントが大きいと思ってまして、なのでそう考えると、うん、アジャイル開発の次が来る、まあ、つまりですねそアジャイル開発っていうのは2001年にマニフェストが出てその前ですね1990年代に XP とかスクラムとか、まあ、いろんな手法が出てきたというのがまさしく今なんじゃないかなと、まあ、2015年から2025年ぐらいまでがそのアジャイル開発の次となるものですね、まあ、当時はウォーターフォールに対するカウンターとしての計量プロセスというものが1990年代生まれてきたのと同じようにですね2015年から2025年にアジャイルに対するカウンターカルチャーっていうのが生まれてくる、その種があって、で2030年ぐらいに何か、大きな節目を迎えるんじゃないかなと思ってるんですね。でそこの、2030年の節目となる何かものなのか概念なのかわからないですけど、そこを作ると、うん、そしてそれが、日本初でデロイトマツコンサルティング初で、グローバルに広がっていって、それは例えば次の20年としてリードしていくという状態に持っていきたい、うん、なのでデロイトが、うん、世界のソフトウェア開発のリーダーシップを取っていくというところをやっていきたいというのが私たちの思いですね、
うん、はあ、すごいかっこよすぎる、ワクワクしますね
ありがとうございます、
やはり なんていうんですかね、うん、そのアジャイルの開発方法論もそのだいぶやっぱり新しいみたいな風にその企業や産業からこう囚われてるんですけれど、その先をこう 見据えて、あるいはもう新しいものが出てくるんだっていうところの何ていうんですかね、このパースペクティブの広さっていうのはすごいですよね。
すごいですね。ちょっとそんな大きな夢を聞いた後でちょっと地道なところももう一個聞きたいことがあるんですけど、あの先日ねコミュニティのイベントでお話しさせていただいたときに、人材育成の部分でも力を入れていかないといけないっていうようなお話をされてて、まあ、あの開発側じゃないメンバーに向けての研修だったりとか、あと開発メンバーの評価システムだったりとかっていうところを作り直していくことも考えないとっていうようなお話をされてて、とその辺を具体的に、まあ、どんなところが今問題点でどんな風に改善していきたいと思われているのかっていうのを聞ければと思うんですが、
はい、ありがとうございます。例えば後者の評価の方とかは分かりやすくて、うん、まあ、ちょっと自分が他のコンサル会社を経験したいので分かんないところは多分にあるんですけども、いわゆるその今の評価っていうのは、ある種ゴール思考と言いますか、でそれが、引いてはですね、まあ、金額に結びついたりとか稼働率っていうんですかね、ものに紐づいたりっていうところが多分にあるんですけども、まあ、そういったものってそのある種その生産思考といいますか、工場思考、工場ってあのファクトリーですね、工場みたいな感じで、うん、このリソースの中でどうやってやるかみたいなところになっていまして、そうではなくていわゆる、何を生み出していくのかっていうところとか、生み出す素養が何があるのかっていうところの方がやっぱり重要なんですね、開発としては、うん、っていうので、まあ、そこの評価指標が全く違ってしまっているので、物を作るっていうことに対してもっとフォーカスした、ゴールが何かわからない、そしてシードを作っていく、でそれをの機会をどうやってマッチングさせていくのかっていうところに対する努力っていうものがやっぱり重要だと思っていて、なのでちょっとウェイトをゴール思考じゃないところを変えていきたいなっていうふうに思っていますね。
なるほどなるほど。森さんに聞きたいんですけど、コンサルの人たちにとってはそのゴール思考の指標が合ってるんですかね。
まあそうですね、まあ、実はそこの評価の手法というのは結構いろいろな大企業の中でももうすでに導入されて て、で基本的には2つの軸で考えるっていう考え方がまあありますと、一つはそのゴールセッティングをして、そのゴールにどれぐらい達成したかっていう達成度合いで見るっていうのが一つ、うんうん、あともう一つはいろんな表現がありますけれど、まあ、コンピテンシーとかいうような評価ですよね、うんうん、その求められているそのロールや求められているそのグレードに合わせて、例えばこの会社でのこの、キャリアでのこの職種でのこのグレードであった場合はこういうような能力っていうところを期待されるというようなところにどれぐらい、沿っているのかとか満たしているのかみたいな評価で、このゴールの到達度とコンピテンシーの強化っていうところを組み合わせるっていうのは、の多くはどこの会社でいても基本的にやられているかなと思うんですよね。 なんですけれど多くのところに求められているよりちょっとこう汎用的ではあるっていうことと、デジタルとかあるいはよりアジャイルってことを考えたときに、例えばそういうのをこう1年に1回あるいは半年に1回っていうところでフィードバックしながら評価して修正していくっていう、例えばやり方みたいなものっていうのはこうなかなかそれだと機動性に弱いとかマッチしないとかいうところもこうあるんじゃないかなとかこう思うんですよね。で今のピョンさんの話っていうのはちょっとそういうところのなんか指摘っていうのがあったのかなと思います。
なるほど、そうですね。自分の会社もコンピテンシーとパフォーマンスで評価してますけれども、やっぱり、ね、エンジニアにより合ったそのコンピテンシーの評価の仕方だったり、うん、設定の仕方だったりっていうのは必要なのかなって感じますね。
ある程度必要なんですけど全然合ってないなと思ってて、うん、こうあお二人今こういう風にそのポッドキャストやられていて、でお二人の評価ってじゃあなんか何ですかね、ポッドキャストの司会者としてっていうコンピテンシーみたいな評価を会社の中でなんかこれが仕事だったらされちゃうかもしれないですけど、例えばなんかこれがすごい気に入ってる人たちにとってはそのロールとかどうでもいいんですよ。だから綾田さんとか森さんが評価されているポイントっていうのはなんかそういったところではないはずなんですよ。自分たちが出してるバリューって本当にじゃあそのお二人に合ったそのコンピテンシーというかなんかロールってなんだっけっていうのがその大企業になればなるほどそういったものってあんまりこう金型のようには作れないはずで、だけど大企業って言ってダイバーシティが必要だって言っていたりして、なんかすごい矛盾を感じるんですね。ダイバーシティが重要だけど金型で評価する
っていう。なるほど。いやちょっと今後どんな風にね改革されていくのかっていうのがまた楽しみですね。
そうですね、なかなかねあれその評価って今後も今そのここ10年20年の大きな流れの中でそのパフォーマンスコンピテンシー評価みたいなところは広く行き渡っているんですけれど、評価そのものに対してこう入ってくる概念みたいなところっていろいろ増えてるんですね。で一つはそれは今期 その給与とかボーナスとか査定とかっていうことを決めるそのものですよね、っていうそれを測る指標もでもあるし、あるいはその人のキャリアってことを考えたときに、あるいは社内の中での育成みたいな話が考えられるときに、例えばいや次のステージに上がるためにどういうふうにやっていくとその人の能力開発ができるのかとか経験が積めるのかとかそういうようなことがもうそこに入っちゃってるんですよね、評価の話の中で。さらに言うと、本人の、満足度みたいな、例えばその働いている上での満足度もあれば、例えばエンゲージメント自分自身のエンゲージメントみたいな、要素もあるんですよ。でそういう実はそれぞれが違う要素が評価っていう評価の仕組みっていう中に全部こう、ね、投げ込まれているのが今現状、まあ、逆に言うと今の評価システムにいろんなものが投げ込まれるようになっちゃってきていて、でなのでいろんな見方ができちゃうのをなんか例えば職種横断的になんかある種のなんか例えばいつもコンピテンシーとパフォーマンスの評価みたいな形だけでやるっていうのはなんかだいぶ難しくなってきているので、大きく例えばその評価制度が変わっていくみたいなことっていうのはもう大いにあり得て、多分今後また違った形っていうのが出てくると思います。
そうですね、ちょっと今後のねキョンさんの 開発だけじゃなく人事分野へのちょっと改革っていうのを期待しつつ、またしばらく経ったところでね、あのこんな感じに変わってきてますっていうような話も聞けると嬉しいなと思います。ちょっとまだまだねお話聞きたいところなんですけど、ちょっとそろそろお時間となってきましたので、この辺で、終わりたいと思いますが、きょんさんよかったら最後にあの一言いただければと思います。
はい、今日は頑張ってアレクザンダーの話をしなかったなっていうのが自分のポイントですけども、あのなかなかですね、その47期間としてアウトプットするっていうのが、プレゼンテーションの場ばっかりになっていたりとか、アジャイル開発っていう文脈ばっかりで、あの今日こうやって改めて、とか会社でどうこうとかっていうところを話してすごく嬉しかったですし、いろんな人と会話するっていうのはコンサルの仕事でやっぱり重要なんですけども、森さんはまだこう社内なんで近いですけど、あやなるさんみたいなあんまりこう普段接点のない人と話すことで自分なりに、あこういう反応する人もいるんだなっていうのが分かったのがすごく自分にとっては収
穫。本当ですか、かっこいいとか言ってますよね。
いやすごい嬉しかったですけど、なるほどみたいな、ちょっとうまく使っていこうって思ったぐらいでしたね。ありがとうございます、すごい楽しかった、もう一回出たいと思います。
あ嬉しい、いやありがとうございました。本当にお忙しい中お時間作っていただきまして、たくさんお話聞けてとっても嬉しかったです。今後ともぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、では本日のゲストはきょんさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。